DJ おじいのつれづれおじい日記。さあ始まりました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。オープニングナンバーは友を I hope。はい、どうも、始まりました DJ おじいのつれづれおじい日記。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、おじいの方はですね、ラジオに出てるかどうかわかんないですけども、ね、若干鼻声でございまして、まあ風邪なのかって言えば風邪のような気もするんですけどもね、やっぱアレルギーですかね。まあね、普通にもともとハウスダスト系は弱いんですけど、ハウスダスト、はいダイヤモンドダストみたいに言ってみましたけども、ハウスダスト系にはちょっと弱いんですけどもね、最近暑い寒いが激しいから、どうしてもね体に出てきちゃうんですよ。そういうお年頃ですな、お年頃ですぞ。皆さんもどうぞくれぐれもお気をつけくださいね。なんかもう早くもちらほらと、インフルエンザが流行ってるらしいでですね、私40うんねん生きてきてですね、インフルエンザになったことがないんですよ。いやー、まあ、大変だとは思いますよ。もう熱も出てね、節々が痛くて大変だと言いますが、いやー、誤解を恐れずあえて言うならば、なってみたい、インフルエンザに。だってあれですよ、処方箋か、あるいはその診断の紙を出すだけで5日ぐらい休めんですからね、仕事。スタッフさん5日間ずっとゲームできんだよ、コナンザアウトキャスト5日間ずーっと。どうですかこの夢のような話ねえ。まあまあまあ、辛いらしいですけどもね。なったことないのよ。でもそういう人いるんだってね。やっぱり聞いてみると、俺もなったことないって人いますからね。うん、風邪は引くけど、インフルエンザってやっぱその、なんだろう、耐性なのかな、よくわかんないけど、ならない人はならないようです。はい。今俺自分でも鼻声だってわかるわ、これ。鼻詰まってんなー、おい。ごめんなさいね。お聞き苦しくて申し訳ない。それとですね、10月にはですね、土浦の花火大会あったんですけどもね、残念ながら事故が起きちゃったということで、私の職場の同僚なんかもね、見に行ったりしてたんですけどもね、なんか急に上がらなくなっちゃって、花火が。で、何の説明もないまま40分ぐらいとか1時間ぐらいかかっちゃって、で、アナウンスあったなと思ったら中止ですって言うからね、そりゃねえだろっていうね、こういうことがあって今こういう風に調査中で、申し訳ないけどこれで終わりですってならわかるんだけど、うん。で、その同僚の人はね、ちゃんとお金払ってチケットを買って、席取った人だから、払い戻しないのかなとか言ってたけど、まあ、しょうがないよとかすげえ言ってたけど、まあ、いいやつだなっていう話なんですけど、まあ、事故はね、起きちゃいけないけどもね、その、起きちゃった時が大切ですよ、やっぱり。対応とか、そういう情報提供とかは。なんか、そのままうやむやーって消えちゃってて、ツイッターなんかではね、そういうこと書かないでくださいっていう人がいてね、事故が起きたって。なんでですかって言ったら、この世から花火大会がなくなってしまいますみたいなね、その花火師みたいな人なんですけど、いやいやいやいや、別にね、花火大会なくしたくて言ってるわけじゃなくて、どういうことがあったんだってことをね、聞きたくて、その人はツイッターに書き込んでるようなんですけどもね、実際にいて、なんか被害を受けた人らしいんですけども、 まあ、そこでまあ外野がね、それは表現の自由のうんちゃらかんちゃらって、まあ、僕はそういうときにはまあ関われないようにしてるんですけれども、まあ、そういったところからスタートなんですが、まとまりませんけども、まあ、その辺もちょっと話していこうとは思うんですけどもね。番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、メッセージを送るボタン、番組の、ね、ホームページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタン、ご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見へ、大変お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ご感想、リクエストもね、お待ちしております。はい。それでは DJ おじのつるづるおじぎき、今回も元気に始まり始まりでございまーす。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はいはい、そういうわけで始まりましたけども、うん、ちょっと前半でも話しましたが、そのツイッターとかね、まあ、ちょっと前なら2ちゃんとかね、まあ、掲示板的な、うん、ああいうそのこういろいろね、うん、議論し合うというか意見を言い合うというか、それそういう感じならまだいいんでしょうけどもね、なんかもっと喧嘩腰になったりなんかあるじゃないですかね。私ああいうのあんまり好きではなくてですね、やはり意見を言うと、自分の意見を言うということは、それに対する相手の意見も当然あるわけで、それをああいう世界でやって、結局相手が負けるまでこうやらなきゃいけないとかやってくるっていうのがすごく面倒くさくて、極力ああいうところでの発言はやっぱりしたくないですね。まあ SNS 全般そうなんでしょうけども、ちょっとでも間違ったこと言ったらなんか総叩きに遭うっていうか、もちろんラジオもね、あのふざけたこと言ったり、全くそのなんつうんだろうな、まあ自分の意見は意見としてでも、誰かを傷つけるようなとかね、あるいは明らかにそのおかしなこととかね言っちゃうと、やっぱり叩かれると思うんでね、そこは気をつけなきゃなと思いながら、相変わらずその二日酔いの直し方とかね、そういうふざけたことばっかり言ってるわけですけども、ここのところ私なんとかこう二日酔いとは遠ざかって生きていけてるかなと思ったら、そうでもなくて、この間仕事の打ち上げがあったんですよ。まあ、ちょっと大きなプロジェクトで、3連休の3日と1日足して4日間も仕事をさせられやがって、こんちきしょうっていう感じの、俺の3連休返せっていう感じの、仕事があって、そこで、まあ、そこで一緒にやった人たちと、じゃあせっかくだから反省会やろうよ、打ち上げやろうよ、ってことで やりましてですね、お好み焼き屋さんに行きまして、ぐいぐいぐいぐいやったわけですけども、私ハイボール、なんですね、最近。最初にビール一杯飲んだら、あとハイボール系で行く派なんですけども、他のみんなはなんか焼酎飲みたいとかさ、お湯割りがいいとかさ、ああ、いいね、あったかいね、とか思いながら、どうも最近おじいですね、焼酎があんまり美味しくないんですよ。うん。もちろんね、甲州、大津州ってあるじゃないですか。安い焼酎はね、体に良くないって言うけど、ちゃんとした焼酎はそのね、血管の血栓を溶かしてくれるとか、こういう話もね、本当にお前根拠あんのかよって言われたらそれまでなんでね、あくまでも一説として聞いてほしいんですけども。まあ、やっぱりアルコール全般がね、体にいいとは思いませんけども、まあ、体にいい部分もあるということで、血の巡りが良くなるとかね、過ぎなければね、過ぎたるは及ばざるがごとし。ごとし。はい。ということで、まあ、おじいはずっとビールの後はハイボール飲んでて、他のみんなは、まあ、焼酎、お湯割りの後に、まあ、若い奴らは日本酒だな、日本酒とか言って熱燗飲んでたんですけども、うん。おじも若い頃は何でもよかったんですよ。酒なら。で、よくね、例えば3000円とか4000円ぐらいで宴会なんて行くとさ、もう料理はさ、まあ、言っちゃ悪いですけどね、お刺身と、天ぷらと、まあ、ちょっとした小鉢があって、で、ちょっと焼き物がね、あるような感じで、そう。で、飲み物は、昔はね、ビールか、日本酒か、まあ、焼酎かぐらいしかなかったんですよね。で、日本酒も、その、扱いにするお酒って結構、 なんつうのかな、あんまりこの良くないお酒だったりして悪酔いするよとかさ、あったかいとやっぱりね巡りが早くなってね、どうしてもね、俺もその熱燗昔ダメでしたよ。かといって冷酒飲んじゃったら、これまた冷酒も飲みすぎちゃってね、どうしようもない。日本酒は基本的に僕まだダメですね。お子様なんですね。いや美味しいですよ、美味しいですけどね、やっぱ飲みすぎちゃうってことはなんだ、俺が悪いのか。日本酒って昔特級1級2級ってあったんですよ、スタッフさん実は。でも今ランク付けそれなくなって、だからどれが美味しいか美味しくないかは、まあ個人で調べて個人で試すしかないんですけども、で純米酒、吟醸酒、大吟醸酒ってあるんですけど、まあ、あの吟醸酒ってのはお米をね研ぐの、お米のこの丸いやつをね、でいいとこだけで作ってるから高いんですよ、大吟醸とかね。じゃあ純米大吟醸ってなんだよっていう、純米酒は純米酒じゃねえのかったの、まあ、まあ普通の純なお米の吟醸したお酒ですってことですからね。で日本酒、俺長いその酒飲み人生の中でやっぱり日本酒これが一番ってなった時代がなくて、スタートはやっぱりビールですね、僕はずっとビール。でその後あのちょっとカクテルチックなものにはまりまして、コンビニなんかで売ってるそのカクテルの元みたいなやつね、あれをなんかで炭酸で割って飲むとか、そういうやつですよ。はい。そういう時代があって。で、その後一瞬ね、焼酎時代に突入するんですよ。焼酎時代。スナック行ってた頃かな。あちこちのスナック行ったら、大体ね、そういうのしか出ないんですよ。宝焼酎、純とかね。レジェンドとかね。あとは、なんだ。韓国の方のね、樹氷とかね。あれ樹氷韓国だっけ？まあいいや。あの辺が、はい。いいチコとかね、あの辺とか出されたんですけども、でそれもどうかなと思った頃に一瞬だけそのウォッカにウォッカをコーラで割ってでレモンを入れるっていうのがものすごいハマった時期があって、もう毎回その冷蔵庫にそればっかり入っててさ、あうまいうまいなんつってね。うん、で結局やっぱりそのそこにところどころそのワインとかね、挟んでくるわけですけども、まあワインは今でも変わらずずっとその料理によっては普通に選んで飲んでます。ただね、赤ワインがやっぱりね残る次の日に、だから最近白ワインにするようにしてます。でもポリフェノールが多いのは赤ワインだって言うんですけど、赤ワインと白ワインの違いってわかります？スタッフさん、まあ前教えたじゃん、赤ワインは皮ごと作るから色つくんだって、赤く。皮ごとね。熟成するから。熟成っていうか、まあ作るから。白ワインは皮むいて作るから白いんだってさ。で、なんとなく私の中では赤ワインは次の日残るんですよ。トイレでもね、赤渋みたいなの出ますしね。白ワインは、まあそういうの出ないけど。で、極力私飲むときは白ワインにするにしてるんですけど、赤ワインが美味しいときもあるんですけどね。キャンティークラシックレゼルバっていう、ワインが美味しくてですね。それ探してね、なかなか売ってなかったりもするんですけど、探してね、見つかった時は大事に飲んだりしてるんですけど、ちょっと大きなとこ行けばあるんですけどね。はい。キャンティークラシコレゼルバって、キャンティーっていうのはキャンティー地方って意味ですね。クラシコっていうのは、100年だか300年だか忘れちゃったけど、古い酒蔵って意味です。で、レゼルバっていうのは、ちょっと、アルコール度数高いですよっていう。確かそれでいいはず。もうちゃんと調べてこいよ、おじい。すいません。はい、確かそんな感じです。すいません。うん、で美味しくて、で今はもうそのウイスキーに、収まりまして、まあその美味しいウイスキーは当然ロックとか、あるいはロックなしでそのまま飲んでも美味しいんでね。で いつもやっぱお金ないから適当なね安いやつを買ってきて、水割りなので飲んでますね。ハイボールにはしないですね。なんか炭酸そんなに欲しない体になってきたから、うん、炭酸水、ウィルキンスンとかさあるじゃないですか。あれごっくごっく飲んでるやつがいるからさ、俺もうまいんだろうなと思って買って飲んだらさ、味がしねえの。何あれ、ちょっとねえ、味しないんだよ、炭酸だけだよ、ただの喉が痛いだけじゃん、あれじゃどうすんだって。なんでみんな美味しそうに飲めんの、あれ美味しいの？スタッフさんも好きじゃない？あ、そう。僕の親友のタイちゃんは大好きですよ、炭酸水。走った後に炭酸水とかごっくごく飲んでてさ、もうすげえなーって、大人じゃんと思ったよ。うん、なんか強炭酸水とかあるらしいけどさ、まああれ買って、要は俺は何かを割って飲むしかないわな。うん、ちょっと炭酸水 大概の飲み物は飲めるけど炭酸水きついかなと思った40代半ばの10月です。それでは聞いてください。ワフトモーメント春木ゲニア。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
おじいに聞け、あんちゃん。というわけでね、おじいに聞けのコーナーですけども、まあ、聞けっていうのとおじいに聞いてるか、あ、おじいに聞くっていう、なんかね、今欲しいのは鼻に効く薬ですかね。はい、先ほど炭酸水のお話をしたんですけども、ちょっとおじいの話聞いてください。今日はおじいの聞いてって感じですけどね。飲み物ですね。はい、今でこそね、たくさんの自販機にいろんな飲み物ありますですね。はいはいはい、おじいが小さい頃、小学生の頃っていうのはね、ジュースっていうものが、まあちっちゃい250ミリくらいの細長い缶とかね、あと瓶でしかなかったんですよ。でコカ・コーラなんかね、瓶で買ってね、1リッターのコカ・コーラの瓶あったんですよ。重いんだこれ。で持ってくとね、お店でね20円ぐらい返してくれるの。うん、一生瓶と一緒。はい、ほんでね、その頃やっぱり、うん、私の中での、ベストというか良かったのはミリンダっていうね、ジュースね、透明なんですけどね、これがまた結構、まあ、特殊な味でね、今あれの味を表現できる術を持たない僕は。あとね、相変わらずやっぱ昔からあるファンタグレープとファンタオレンジね、これもやっぱ瓶であってね。うん、あとはね、メロイエロー、マウンテンデュー、そして僕の心の友ドクターペッパー、はい、あとねアンバサとかね、あったあったと思ってくれてるリスナーの皆さんいると嬉しいです僕。はい、あとね、今ないもの、復刻したものもあるよ。マウンテンデューとか今あるもんね。あとまあファンタ系は未だにあるけど、ファンタのフルーツパンチが好きで、これ売ったり売ってなかったりするんだよね。 まあ場所によっても違うらしいけど、あとね、まあ茨城が誇るマックスコーヒーとか、まあもう1回か2回しか飲んだことないですよ、僕実際。缶コーヒーあんまり好きじゃないんですよ。やっぱ甘くて、もともとまあコーヒーがあんま好きじゃなかったのもあるんですけど、あと紅茶家電っていうのがね、ありましたね。どうでしょう、皆さん。ヒットしてくれたかしら。あとカルピスソーダは今でもあるし、で昔、さらにその昔になるとね、そういうのなかった頃はね、あの、なんつうんだろう、ビニールのね、こう容器に入ったジュースわかるかな、駄菓子屋で30円ぐらいで売ってて、こういうビニールのパックに入ってて、入り口のキャップをキュッてひねると、そのキャップからね、粉みたいなのが出て色が変わんの今思うとやべえ飲み物だなと思うよ。ほいで、それは冷やされてないからね、そのままあの常温で飲むんだけどね、あれが、あとね、ジュースの素ね、あの粉で売ってんの、粉で家帰ってコップに入れて水入れて飲むとジュースになるよっていう、なんか乗ってきたぞおいあとヤクルトとかミルミルとかはね、昔からずっとあるからさ、でもどうしてもヤクルト、あの 80cc だからそんなもんだと思うんだよ、あれがどうしても俺足りなくてさ、もう子供ながらにさ、もうガー全部飲んでみたいと思ってね、そういう欲求がありました。それを叶えてくれたのがのビックル、ほぼヤクルトみたいな味がしてさ、まあ、ちょっと違うんだけど、あれゴクゴクって飲めたからね、美味しかったと思います。はいはいはいはい。まあ誰かんち集まるときにさ、高校生ぐらいになるとさ、やっぱ一人一本ペットボトルのジュースを買っていくわけですな。でそれでまあ一晩乗り過ごすというか、あのやり過ごすというかね、遊びながらね。今でこそそういうでっかいあのペットボトル出るようになりましたけどね、昔は本当にあの 1リッターのコカ・コーラのあの瓶のボトルあったらすげえレアなんじゃねえかなと思ってさ、あれ代表の稽古場にちょっとあったような気もしたな。ね、代表、うちの劇団の代表の稽古場になんか1リッターのコーラがあったような、なかったような。あとね、瓶といえば当然スプライト、これは今はなんつうんだろう、これも復刻してるよね、スプライトね。で私20代の頃に中国行ったんですよ。で中国行くとやっぱり日本のその飲み物って結構人気があって売ってるんですけども、20年も前ですから、やはりね、その高いんだな日本のものが、物価が。今でこそね、もうあの経済的な発展遂げたのでね、そんな変わんないところは向こうの方がいいかもしれませんけども、で私スプライトがあったから、青壁とかなんとかそんな感じで書いてあって買ったんですよ。よしよしと。でそれを、まあ、一応ペットボトルでね買って飲もうとしたら、ペットボトルの蓋がもう開いてたんですね。一応試しに一口口に含んでみたら、スプライトっぽい何かちょっと怖くなって店長さんに相談したら、ダメダメ飲んじゃダメとか言われて、え、なんでなんで、お金払っちゃったもんと思ったんだけど、とりあえず怖いからやめときました。その開いてないやつだったらいいと、空いてるやつはやべえぞってことで、まあ話がそれるんですけど、中国行った時に、あとはね、寝台列車みたいなのに乗ったんですけど、その客車の下にね、あの亀があるんですよ。土で、ね、焼いた陶器の亀が。でそこにね、飲み水入ってるからとか言われてね、いや見たんですけども、これもまた結構やばくてですね、でやっぱりこの添乗員さんが絶対飲んじゃダメですって言われてね、いつ入れたかわからないしとか言われて、あ、そうなんですかつって、あとご飯あれも、そう、本当にね、あの中国でも観光地じゃなくて、ちょっと大学のゼミでいろんなその地方の方回ってたもんですから、ご飯なんかもその俗に言う、そう、中華料理的なものは本当に中国のごく一部なのでなくて、でお米がね、まずは日本みたいにお米の形をしてないんですよ。あの脱穀の仕方がやっぱ独特で、米潰しちゃうんだな。で、あの石は拾って食べてくださいって言われた、はいっつったら、本当に小石がポロポロと入ってんでね、それ避けながら、でまあ、味付けもなかなか独特な部分もありまして、ハムとか出てきてね、でハムすごい高級なんですって、あすいませんいただきますなんつって、チンタオビール美味しかった、ピージューっていうのかな確か、チンタオピージューとかそんな感じ、適当で、美味しかったな、そういう記憶があります。で、まあ、帰るときはその大都市の方来るんで、そこで食べるとやっぱりその中華料理って、もともとあれ皇帝とかそういう偉い人が食べてる料理だったからね、庶民でそういうの食べてるわけじゃないから、でも今は人気あるからいろんな店で出すようになってるようですけども、やっぱそれは美味しかったかな。ジュースの話からね、 中華料理の話になっちゃいましたけども、まあ今その私ですね、ジュースはですね、やはりその糖分ですかね、よくこう角砂糖何個分が入ってるよとか言われちゃうとさ、でも炭酸は欲しいんだよね。うん、じゃあやっぱり炭酸水飲めばいいのかな。練習するよ。あと麦茶とか飲むようになったよ、麦茶。あと金のウーロン茶でね、ちょっと油がどうのこうのとかね、うん、昔は絶対手を出さないジャンルにね手を伸ばすようになった。お茶とかもさ、いっぱいあるよね。もうどれがどれやらわからないような、うん、種類もいっぱいあるしね。あと野菜ジュースね、まあ飲まねえよりは飲んだ方がいいんだよってよくネットで書いてあるから、飲まねえよりは飲んでるんですけどね。たまに自販機でリポビタンデーとか見るけどね、うん、カロリーメイトとかもね自販機で売ってるしね、うん、まあそんなこんなでね、やっぱりね体に気をつけて、だんだんあったかくなってきたらな、コーンスープとかな美味しいんだよな。お汁粉とかもたまに飲んじゃうんだよな。ダメだな、うん、そういうわけでまとまりませんけども、私が言った単語で、あ、飲みたくなったなと思って飲んでもらえたら幸いです。以上、おじいに聞けのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネル、
はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ オジーのつるつる、オジー日記いかがでしたでしょうか。ここで告知でございます、宣伝でございますね、土浦演劇大作戦 in 学びフェスタ、茨城県下で活動する社会人劇団5団体が土浦に集結、ショートストーリー演劇フェス10月に開催ということで、日時は10月の28日日曜日、会場が12時、開演が12時30分、場所がですね、茨城県南障害学習センター商工座室1、茨城県土浦市大和町 9-1 うららビル5階、JR 土浦駅西口、で駅から直結らしいですよこれ、はい、なんと、そして入場無料でございますね。イエイイエイ。参加劇団は自己批判ショー、チーム C2 シンドローム、プロフェッショナルファール、チーム虹色の箱舟、劇団ルート6の5劇団でございますね。はいはいはい。12時、30分からね、だいたい今15分ぐらいの間隔のショート演劇をやると。しかもですね、なんと、照明とか音響とか、まあ、音響は極力もう使わない、演出だけで見せるという、そういうお話でございます。まあ、道具はね多少あるんでしょうけどもね、そういう実験的なかつこう斬新な、公演でございますので、ぜひとも皆さんねお時間あったら、顔出していただけたらと思います。入場無料でございますよ、入場無料。自己批判ショーがやるのはですね、もう今までもうアホらしいコントばっかりやってきたこのうちですけども、今回はもう15分間みっちり、もうね 人の生死とは何か、ね、死を超えてさらにそこにあるものとは何かという、もうものすごい問題作ですよ。演劇名はですね、エンマ。うわー、これはやっとこういうのやるようになりましたね、うちの劇団もね。もう5月からずっと公演の指導して疲れ切ってるんですけどもね。いや、これ楽しみですね。15分とはいえ侮れませんね。自己批判症エンマ、乞うご期待。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを大募集しています。コメントいいねを送るには番組内ページ内にあるメッセージ送るボタンとか使ってくださいね。あとね、あのツイッターなんかもやっておりますんでね、そちらも見ていただいて、フォローやリクエスト、フォローやリプライなども、リプライなども大募集しています。よろしくお願いいたします。はい、それでは DJ おじいのそれぞれおじい劇、本日はここまで。ありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。